梅雨真っ只中ですね。ジメジメムシムシ、ちょっとマギーな感じの蒸し暑いというかね、こんな季節になってきましたけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回ですね、この桃源郷ポッドキャスト30回迎えます。いや早いですね、30回。あまり30回も録音したような、収録したような実感はないんですけども、あっという間に30回突破ということになってしまいました。はい、バックミュージックもですね、もう最初からですね、あの時報のなんか NHK みたいな感じでね始まって、そこからうちの嫁さんが、作ってくれた、マックナイフ、マックザナイフか、マックザナイフの、曲に合わせてですね、いつも収録させてもらってます。ちょっとね、違う曲をですね、ちょっと入れてくれと、頼んでるんですけども、なんか練習しないとみたいな感じで、全然最近録音してくれないんですよ。この IC レコーダー渡してもですよ、全然やってくれないんですよね。もう30回もなればね、ちょっと変わったやつにしてみたいんですけどね。まああと知り合いの人が、まあバンドというか音楽やってるんですけども、まあ、その人にも今度よかったらとはちょっと声かけてるんで、また一度作ってもらおうかななんてちょっと思ってますけどね。自分でね作ることもできるんですけども、音楽ですよ、バックミュージック作ることできるんですけども、なんせねセンスがないんで僕はダメなんですよ。だからやはり上手い人に、プロフェッショナルにちょっと作ってもらうと、いうことですね。そういう風にしていこうかなと思ってます。で、30回目の今日なんですけどね、ちょっと夜遅い時間なんですけども、もうすぐ11時になるんですけどね、これから奈良の橿原市の僕の家があるんですけどね、そちらの方に今から帰るとこなんですけども、168号線こちらの方に今日走ってるんですね。で、雨がしびしびと降っております。今日はね、なぜかね鹿が大発生してますね。今小鹿もいましたよ。このライトに当てられてですね、右往左往してましたね逃げ道がわからないという、いきなりねこのライトを照らされるとですね、この鹿はね、パニックを起こすんですよね。でも下手をすればぶつかります、車に。だから危ないですよ、バイクの人なんか絶対危ないですよね。ですからもう夜はね、極力田舎の方は道はねあんまり走らない、まあ走ったとしてもね飛ばさない、危ないですからね。飛んできて、例えばフロントガラスでガーンと当たったりするとこちらが怪我をしますんで、しかも直線でねビューンと飛ばしてなんかいますと、いきなり横から突っ込んでくる時もありますからね。ですからもう絶対もう油断をしないということと、ゆっくり走ることと、なるべくなら夜は特にライダーの方はですね、走らないようにしていただきたいなと思います。鹿が大発生しますよ。で、ちょっとまあ話があちこちするんですけども、この梅雨時なんですけども、奈良県戸塚村の方ですね、鮎釣りの解禁が行われるんですよね。先日の6月7日ですね、この日日曜日だったんですけども、鮎釣りが解禁になりました。解禁ということはですよ、もうそれまでは鮎を釣ってはダメな時期、釣っていい時期に入ったということなんですね。で、必ずですね鮎釣りをするには漁業権というものを買わないといけないんですよ。勝手にね取ることは許されないんですね。おそらく条例になるんでしょうかね。捕まりますからね、密漁してしまいますと。まあ釣りではねそんなにたくさんね取ることはできないですけども、でもやはり観察という、まあ、証明書をですね買わないとダメだということなんですね。関心の方がね回ってきたらその場で買うこともできるんですけども、まあ、基本的には先に釣り場に入る前に観察というものをまあ買いまして、で入っていかないといけないと でこれはなぜこういうふうなものが必要かと言いますと、漁業組合がねありまして、そちらの方ですね、この鮎の放流等を行ってるんですよね。放流、あとはまあ河川の管理とかですね、その辺も含めて行ってるんですよね。まあ、うちの田舎の場合は下流にダムがありますから放流に頼らざるを得ないということになってます。鮎というのはね、1年後で1回川に登ってで、大きくなってで、そうですね、9月10月ぐらいになると川下に下っていくんですよ。で、まあ、河口付近で産卵をしてそのまま1年を終えると。でまたその卵から孵化した鮎がですよ、海に行って、稚魚ですね、稚魚で、まあ、ある程度大きくなってまた遡上してくるというのを繰り返す、まあ、そういう魚なんですけども、ダムがありますとね、途中で登れなくなってしまいますから、ですからどうしてもですね、この放流に頼らないといけない。いろんな場所から持ってくるんですけどね、その海で取った海産というのと、あと琵琶湖なんかでいる古産というね、そういうふうな、まあ、種類もあったりするんですけども、いろいろこう集めて持ってきて放流をしてっていうのは非常にね、お金のかかる、また労力のかかるようなことを、されるんですね。ですからまあその鮎釣りを楽しむ、まあ川の魚全体が対象になるんですけども、観察というものを必ず買わないといけないということなんですね。ちょっとね、鮎釣りの話をしますと、僕はあんまり鮎釣りはね得意じゃないというか、まあ下手くそなんですけど、おとりを使うんですよ。おとりを使った釣りをするんですね。おとり、デコイです。デコイ、デコイ鮎を使って、釣るんですけども、どのようにするかと言いますと、そのおとりの鮎に、まあ、知ってる方はね、もちろんこれはもう知ってると思いますけども、鼻管という、まあ、鼻をつけるんですよ。牛みたいに、牛みたいにね。でその鼻管に、まあ、糸をつけてるわけなんですけども、でその鼻管から、おとり鮎の尻尾にですね、逆さばりというね、針をピュッてつけるんですよ。でその逆さばりの先に怒り針をつけるんですよね。まあ、3本怒りであったり4本怒りであったり、まあ、様々なものを、これまたあの釣り方によってあるんですけども、そういう風なものをつけるんですね。で鮎という生き物はですね、自分の餌場を持つためにですね、テリトリーを持つんですよ。いわゆる縄張りですね。そのテリトリーに入ってきた他の鮎をですね、追い払う習性があるんですよね。ものすごいスピードで追い払いますね。体当たりをしていきます。でその時に仕掛けた、おとりの鮎に仕掛けた怒りに、ちっちゃな針なんですけどね、それが刺さると、で一匹のおとり鮎が今度は新しい鮎を引っ掛けてあげてくるという、友釣りというね方法があるんですよね。でこの友釣りは非常に奥が深くてですね、まあ、名人の方とかもいらっしゃるんですけども、かなりやっぱり泳がし方とかね、川の見方、あと素早さとかですね、いろいろと、まあ、卓越した人が数を釣るということで、かなり腕の差が出ると、いうことなんですよ。でかなり面白いということで、鮎釣りのファンというのは全国各地にいらっしゃいます。これね、日本独特の釣り方ですよね。日本独自の方法というか、日本で発達した釣り方なんですよね。ですから日本の河川では、鮎のいるところではほとんど友釣りができるというようなことになっております。一部ね、海外でもねできるところあります。確か台湾とかね、できたはずですよ。台湾鮎いますからね。ちょうどね、3月ぐらいでしょうか、春ですね。春なんてまだ鮎釣りなんかできないじゃないですか。日本でもまだ鮎がちっちゃいんでできないんですよ。でわざわざね台湾にツアーを組んで行くとか、 いう話をねちょっと聞いたことがありますよね。なんかどっかの釣り具店で募集してましたね、そういう風な、釣りに行きませんかね、3月の桜の咲くシーズンに友釣りに行きませんかみたいな感じで募集してましたね。まあまあ、ああいう釣りのもう釣り基地の方はですね、そういう風なところに行くと。で、日本各地にやっぱり有名な川があるんですよ。まあ、代表的なもので言えば、僕の知っている範囲では九州の球磨川というところにはですね、尺鮎といって、まあ、30センチを超えるぐらいの鮎がいるということで、全国各地からそこに行くと。あと有名なところといえば福井県の九頭竜川ですね。こちらはもう水量が非常に多いところで、だだっ広い、本当に水量が多くて広い川なんですよ。で、アユもですね結構ファイトしてくるというところですね。九頭竜川というところに、結構全国から釣りに来る方がいらっしゃいますね。ファンの方は行きますね。うちの田舎の、まあ、うちの親父もそうなんですけどね、九頭竜川行ってます、1年に1回、僕もね一度行ってみたいんですけども、なんかお前は撮影をしろみたいなこと言われてるんですよ。あの釣りせんでいいから俺たちの動画を撮れと言われてるんですよね。ちょっと迷うんですけども、行ったらねどうしても釣りしたいですからね。まあ、実際にまあ釣り仲間がですね撮ってきた動画を編集して、僕の上げてる YouTube にあります。九頭竜川って書いてねアップしてます。もしよかったら見てください。YouTube で検索するにはですね、愛竜会と言えれば出てきます。愛はね愛するの愛ですよ、ラブの愛で、竜は流れる、流れるという字です。で、会はまあ普通の会ですね、愛竜会という会がありまして、そちらの方の、まあ、僕もメンバーですんで、いろんな動画を、釣り動画をアップロードさせてもらってますんで、興味のある方はよければ見てください。で、あゆ釣りの話ね、ちょっとしてたんですけども、まあまあ今の季節はこういう風なことが田舎の方でも楽しめるということで、あゆ釣りのねやってみたいなっていう方もですね、今度ねもしかすると8月か、7月かそのぐらいにですね、あゆ釣り教室を開催する可能性があります。実は去年ねやってるんですよ、あゆ釣り教室で。講師の先生みんな地元のおっさんばっかりですよ。で、モサですわ、みんなよく釣りをやってる人ばっかりで、観光課が主催となって募集をしたのかな、十津川村役場のね。そうしたらですねもうかなりの人が応募に来られまして、で、川旅ね、足元の川旅これ貸し出しします。あと竿もおとりもですね全部まあ準備しまして、参加費はねちょっといくらだったか僕忘れたんですけども、そんな高くないんですよ。で、その猛者たちがですねあゆ釣りを一から教えてくれると。だいたいね1匹2匹はね釣らしてくれるはずですわ。はい、でこれがね非常にまあ大人気で、去年は確か2回やったんじゃないかなと思います。僕もね講師をしろと言って呼ばれたんですけども、とてもじゃないけど人に教えるような、もんじゃなくて、逆にね、教えてもらうのにちょっと参加しないといけないぐらいなんで、いや本当にけど初心者の、今まで竿にいたことがないという女性の方も、若い女性の方も来られてました。まあまあそのような企画もありますんで、これはもうぜひともね、ちょっと釣りに興味を持ってもらって、一度ねハマってしまいますとね、また通いたくなると思うんですよね。まあ、まだ詳しい日時等がおそらく決まると思いますんで、また詳しくこちらのポッドキャストでも紹介していきたいなと、はい、思っておりますということですね。さあ、では30回の、今日はですねメインは温泉と健康についてということで、今回第3弾ですね、3弾目をお送りしたいと思います。はい、では第3弾目 雑談を取りまして、実に2週間半過ぎてしまいました。かなりね時間が経ってしまいましたよ。ちょっと忙しくてですね、なかなか収録することができずに、何を話したのかなっていうのも少しうろ覚えになっております。まあ今回ね、また当時から健康を考えるということで、今回は日本の有名な湯治場、湯治をする場所についてですね、ちょっと、見てみたいと思います。でまずですね、湯治をウィキペディアで調べてみますとね、湯治、これはですね、長期間少なくとも1週間以上滞在しまして、特定の疾病に対して温泉療養を行う行為とされておりまして、日帰りや、数泊での疲労回復目的とは本来区別するものであるとされているのですけども、まあこれに対してですはね、実際にははっきりとした定義などは、存在しておりません。で当時はですね、この学会があって、こうなんかこう、これはもうこういうものを当時というんだっていうような、そういう定めるものなどないんですよね。まあ本人がどう温泉を利用するのか、意図的に意識的にですね、温泉を利用することがまあ講義の当時と言えるのではないかと思います。はい。それでその療養場所ですよね、療養場所としてですね、この整備されている、場所、まあ大体湯治場というのはですね、そのような形で整備をされております。まあ基本的には温泉地で、各所のまあ泉質とか、あと環境もこれ様々ですよね。まあイメージとしましては、闘病のためにこう少し世間から離れた場所ですよね。まあそう、ちょっと都会から離れたような場所、まあそういう風な場所でゆっくりと温泉に浸かって傷を癒す、病気を癒すというような、まあそのようなイメージがありますね。はい、いろんな方がですねこの湯治を利用するんですけども、まあただ重い疾患を持っている、患っている方、こういう人が湯治をする際はですね、必ずかかりつけのお医者さんに相談することが望ましいと思います。体をぬくめることね、湯治をすることですね、まあ時には逆療法になる可能性もこう否定できないんですよね。禁忌症っていうんでしょうかね、やってはいけないことで、また適応症っていうのもこの人それぞれあるので、この病態というんでしょうか、これをしっかりと把握しながら行ってもらうことが、必要だと思いますんで、まあ、例えばですね、抗生物質を必要とする感染症とかですね、肉腫とか白血病、妊娠、まあ、こういう時はあまり利用するのはどうかなと。まあやってはいけないことにこうがんも一応含まれておったりするんですけども、けどこのがんの方、まあ診断された方結構温泉に入ってるんですよね。湯治場でこう湯治場に行くような患者さん結構多いですよね。割と、はいはい、私の知り合いの方も湯治をしに行くんだと、患った方が行ってる方もいらしたんですけども、ですからもう全てがやってはいけないというわけではないんですよね。まあ、体力がない、こう消耗しているような方っていうのはこれはダメだと思うんですけど、まあ、その辺の、体力との相談もあるでしょうし、やはり、主治医の先生にですねしっかりと、相談をした方が無難だと思います。で、まあ、最近ではですね、まあ、このような重病者とは言わずね、現代病というんでしょうか、このストレス社会ですんで、こう疾病の治療というよりも未病地の観点から湯治という形で、利用される方が、増えてきてるのではないかと、まあ、そういう傾向になってきてるんじゃないかなと思いますね。でこの日本ではですね、まあ、古くから湯治というのはまあされておるんです。で数多くのまあ記録が残って、いるようでして、 まあ、科学的な実証云々よりも、まあ、経験的に、うん、効果的だったとして民間療法的に、まあ、行われてきたのではないでしょうかというところですね。はい、まあ、多くの歴史的人物、うん、まあ、このような、いろんな方がですね登場したとされております。坂本龍馬なんかね、日本で初めての新婚旅行ですか、九州の方に行ったらしいですよね。あの時ちょっと刀傷があったので湯治も兼ねてみたいな、ことを聞いたことありますし、あの甲信越地方ですか、あちらの方でですね戦国武将の隠し湯とかね、まあ、そういう風なものが、まあ、数多く、存在しているようでございます。はい、まあ、有名な湯治場ですね、そちらの方をですね、2つほどちょっと紹介してみたいと思います。ちょっと調べてみたんですよ。まあ、湯治場といえば思い浮かぶのが東北地方でしょうかね。東北地方になんか有名な湯治場がたくさんあるようですね。まあ、有名なもので言えば青森県の八甲田山のちょうど山麓にある、青森県の酸ヶ湯温泉、これ湯治場になっておりますね。かなりまあ古い温泉で1684年に開湯されたと、まあ、温泉場として開かれたと、もう300年以上経っておるということですね。で、名前がですね、この酸ヶ湯っていうの、酢という字が、あの酸性の酸ですよ、酸性雨とか、あと硫酸の酸、こう酸っていう字を書くんですね。で、まあ、その通りで、酸性です、温泉泉質が酸性なんですよね。でなおかつこの硫黄泉でかなり匂いが、きついらしいですね。はい、で標高がですね900メートルと高地にこうありますんで、冬場はねかなりこれ雪の降り積もるような場所だと。けどこう森林浴ができたりとかですね、夏場じゃないと無理でしょうけども、こう自然の綺麗な空気を、吸ってですね、でなおかつこう温泉に入ってということで、まあ、人気のスポットらしいと。で泉質がこう独特な泉質を持っており、まあ、いろんな、病に効能があるということなんですね。で全国各地から温泉に入りに来られるということですね。でここのね特徴ね面白いのがね混浴なんですよね。はい、あの仙人風呂という大きなお風呂があるんですけども、混浴らしいです。ただですね、あの女性の時間、夜に1時間程度かな、女性だけが入る時間というのもちゃんとね、設けてるようですんで、いろんなねあのブログを見てみますと確かに、まあ、女性の方が入ってると、おばさまが入ってるというねコメントがね結構ありますね。はい、で併設のですねお土産ショップで湯あみという、まあ、言うたら浴衣ですよ、お湯の中で着るやつ、うん、それを着て入ることができると、いうことですんで、まあ、男性と一緒に入っても構わないって言うんでしたらこの湯あみというものを着ていただいて、入っていただければなと思います。で、うん、このお風呂出てからが大変らしいんですよね。何が大変というとこの硫黄の匂いが半端ないらしいんですよ。すっごい匂いらしいんですよ。一回シャワー浴びても全然落ちないっていう、ことなんで、うん、相当こう硫黄のきつい硫黄泉なんだなと、いうことらしいです。はい、でその他はですね東北の方で有名な、僕も名前の知ってるやつなんですけども、玉川温泉、そうそう玉川温泉ですね。こちらはですね秋田県になります。秋田県の、田尻湖の近くにある温泉らしいですね。これもね古い、時代にこう発見されたということなんですけども、こちらの方も非常にたくさんの効能があるということで、全国各地からですね、たくさんの人が来るとものすごいね山奥らしいんですよ。もう 人の目につくことはないというぐらいの、場所らしいですね。それでこの玉川温泉の、まあ、効能というか特徴的なところというか、玉川温泉というのはですね、放射能を有してるんですね、ラジウム温泉と、いうことで、まあ、被曝量が15から20ミリシーベルト毎イヤー1年にというような、まあまあ、自然の、岩盤から出てる放射線、まあ、そういうふうなものを浴びるという、ことですね。体に悪い、ね、放射線イメージがあるんですけども、まあ、微量の放射線はですね、逆にこう体に良いような作用があるという、まあ、そのような説がですね言われておりまして、まあ、これを目的にしてね、行かはるというような方が多いんだと思いますね。でちょっとね今ね僕写真を見てるんですけども、岩盤浴本当に岩盤ですよこれ。もう山のねもう植物の生えないような、場所、岩がむき出しになったような場所にこう櫓というか、まあ、あの屋根を組んでですね岩盤浴してますね。もちろんあの溜まった温泉、水を溜めた温泉もありますし、この岩盤浴に併設して無料の露天風呂も、あるようですね。でこの泉質、まあ、温度が、ね、98度と非常にこれ源泉高いですね。どうやって冷やしてるんでしょうか、うん、まあ、どうにかして冷やしてるんでしょうね。それと酸性の温泉だということですね、はい。玉川温泉非常に有名です。あの自然の中に囲まれた、本当にもう湯治に行きますっていう感じのところですね、はい。まあ、ちょっと他のところも見てみますと、そうですね、岩手県の大沢温泉とか、鉛温泉なんかね、いろいろあるんですよ。肘折温泉、あ、これ山形ですか。肘折温泉っていうんでしょうかね。なぜね、東北の方たくさんありますね。我々ね、こっち今いるのは関西ですんで、関西の湯治場、ん？関西の湯治場っていうのはあんまりないのか。ちょっとねこのホームページではですね、ちょっと出てこないですね。わからないですね。四国にはありますね。道後温泉にも湯治場というところはあると。あと九州ですか。九州意外と多いみたいですね。鹿児島にもありますし、大分県、うん、で今ちょっとあの噴火で大変なんですけども、口の選ぶですか、こちらの温泉にも湯治場があるということですね。まあ、全国本当にあちこちにあるんですけども、私の知り合いの方は、湯治に出かけると言ってどこに行くんだと聞いたら、和歌山の龍神温泉ですね。龍神温泉の方に行ってましたね。1ヶ月ほどちょっと泊まり込みで行くんやということで、もうちょっとね詳しく聞いとけばよかったんですけども、龍神温泉の方に、連泊しながらっていう形で、僕の実家のある十津川温泉の方は湯治と題してこう湯治専門の場所っていうのは、残念ながらないんですけども、やろうと思えばできます。効能もね、今ちょうどねモニターを集めて僕も参加してるとこなんですけども、効能もね今どんどん調べてるとこ、おそらくね、まあ悪い効果はないと思います。で森林浴もできます。森林だらけですんでね。で自分で料理を作ったりとかいう場所がね少しねないんですよ、うん。やはりね日の元のこともありますんで、その辺は食事はまあ旅館でつけていただくか、それか、持ち込みで行くんでしたら僕も時々利用するんですけども、ちょっと山奥の方に山の家っていうね、こちらのポッドキャストでも一度紹介させてもらいましたかね、出谷上湯の川かというところに入谷という場所があるんですけども、本当山奥の方なんですよ。奈良県十津川村のどちらかというと南西部にあたるあたりなんですけどね、そちらの方に山の家と インターネットで検索していただけるんでしたら、戸塚は山の家と、打っていただければ出てくると思います。でそこはですね連泊もできるんですよね、ただもう予約は休みの日土日とかね多分ね詰まってると思うんで平日の空いた時に行っていただくと一泊ね3500円だったかな3000円だったかな、大人一人ですよ。でお布団もお風呂もお風呂はねこれね五右衛門風呂があります。温泉に入りたければちょっとね車で移動しないといけないんですけどもまあリーズナブルでですね、そこでは自分でご飯を作ることもできますんで、かまどもありますしね、昔に戻ったような生活をしながらですね自然の中でちょっと生活1週間ぐらいしながら車でですけども温泉に、通うというような、もしねお金に余裕があるんでしたら、旅館あと民宿をおすすめしますけども、どっちかというとね当時は自炊をするというイメージが強くて、なおかつ、栄養面もですね、病気されている方は気をつけないといけない、部分があると思いますんで、自分の献立で料理をできるということも考えるんでしたらそのような宿泊施設を、使っていただければいいかなと思います。あともう一軒ね、これは温泉場から近いところに十津川村の武蔵という場所があるんですけども、そちらに大森の里という宿泊施設がございます。そちらの方も自炊可能ですね、おしゃれな作りになっておりまして、そちらはね少し値段が高めだったと思うんですけども、連泊をしていただくことも可能かなと、湯治を目的にしていただくことも可能かなと思いますね。はい、まあ、キャンピングカーあればねいいですよね。どこでも行けますもんね、便利ですよね。キャンピングカーだったら、ね、全国各地どこでも湯治に行けますよね。温泉場の近くに車を止めてそこでね寝泊まりできるわけですから、まあいろんなやり方があろうかと思います。ということで今日はまあ、温泉場についてですね、湯治場についてまあ少し調べてみました。まあ、こういう場所があるんですよっていうのはそんなにねちょっとね紹介できないんですけども、ホームページを見たりとかして、行っていただければなと思いますね。関西ね本当にないですねほとんど、関西が少ないのでこれから関西の方も、湯治場をですね力を入れて作っていけばこれはいいんじゃないかなと思いますよ。まあ、観光的にもビジネス的にも、まあ、あと、投資をしたい方にとってもですね、いい知らせになるんじゃないかなと思いますんでですね、どんどん増えていけばいいかなと思います。はい、ということで今日は前回からですね3週間ほどちょっと空いてしまったんですね、2週間に1回はと思っております。まあ、また頑張って撮っていきたいと思いますんで、またよければ聞いてください。それでは失礼いたします。